神戸を愛するすべての人に FMYY。
少し遅れて始まりました今日のワンコイン番組なんですが、このカトリック高取教会の日常というようなところで動画を制作していたところ、素晴らしい方が突然おいでになりましたので、捕まえてしまいました。マイク1ですね。はい、お名前どうぞ。
はい、村上夏実です。ムートムーという団体をこの度立ち上げて、志を同じくする5人で八尾族、北隊に住んでる八尾族の刺繍を存続させ、そしてそれを保存するというために、努力しようと、なんとか、八尾族の人たちをと一緒に考えてみようという団体です。
まずはムートームーって何語ですか？
ムートームーはタイ語です。タイ語で手から手、手と手をというような、そんな意味があります。
なるほど。そしてまた八尾族って今言われたんですけれど、
はい、
それもなかなかわからないと思うんですけれども、
そうですね、もともと八尾族っていう少数民族なんですが、中国にもうかなり昔に住んでた民族なんです。で、彼らは焼き畑農業をするので、中国の中をだんだん移動してきて、最終的に中国の雲南省に住むようになったんです。で、雲南省からまた散らばって、ベトナムとか、ラオス、ミャンマー、タイ、カンボジア、あのあたりに、分散して移動していくんですね。というのは、私たちの日本は国境がありますが、あのあたりっていうのは国境って線が引いてあるわけではないので、どんどんどんどん移動していくうちに、タイに移って住んでしまったという、そういう民族ですね。で、タイ政府が、北タイに、居住するように、政策として居住するように言って、で村を作って、今はそこで永住しています。
あ、なるほど。でも焼け畑の子っていうふうに言われたので、自分たちが焼いてそこを畑にし、そうしたらそれが終わると次にって、こう遊牧民族のように。
あ、そうですね。
遊牧の方たちはその家畜を追って、家畜の食べるものを追って自由にこう移動していくっていうことなんですが、
はいはい、
焼き畑農家の方もやはり自分たちの次のこう畑を作る場所をずっと大陸ですから自由に移動していった。
そうですね、はい、そうですね。ですので、雲南省はちょうど中国の南部ですよね、そこから行けるところっていうふうに、分散して、住むようになったみたいです。はい、ですから、ベトナムにもミャンマーにもヤオ族の人はいます。は
い、すごい。国境を越えていくっていう言い方を私たちはついしてしまいますが、その国家制度を作るっていう時代からのこう観念が入ってるんですが。
そうですね。全然国境という概念はなくて、移動していったらなんだかタイに入ってしまったというそういう感覚みたいです。はい、
これすごくそんなっていうふうに思うかもしれないんですけれども、これからの時代はですね、国境国家とかそういうものを作るという思想ができた、考え方ができたっていう、その国の在り方もあるかもしれないんですが、次の時代を考えるとですね、そういうのもあるのかもしれない。地球民族みたいな。
そうですね。例えば私たちでも、旅行しててタイの北部、山岳地帯に入って、道に迷ったら、なんでか ラオスに出てきてしまったというようなそんな雰囲気だと思います。
そうですよね、はい、まあ移動するっていうのは人間としてはこう住みやすいところを見つけたいって、ね、はい、移動していく幸せをこう探して青い鳥ではないですけれども、はいはい、そういう中の、生き方をされてきた八百族の方の、ね、はい、タイに今はタイという、こう、まあ、国の中にいらっしゃる方々の、はい、手作りのものっていうのが、はい、どういうものなんでしょうか。
これはタイにもたくさんの少数民族いるんですよ、うん、はいはい、他にも、ただ八百族っていうのは、刺繍っていうのを伝統手工芸品にしていて、はいはいはいはい、で昔から、まあこれは今の、概念からするとちょっと問題かもしれません。刺繍が上手な女性は素晴らしい女性だというふうに、うん、で男性は漢語が、はいはい、漢字が読めたり書けたりするのがすごく素晴らしい男性だと言われて、でなぜかというと八百族の人たちの服装っていうのは、はい、これ今ちょっとパンフレットちょっと見にくいんですけれど、
後でホームページとかそれでスキャンして、
そうですね、はい、はい、ずっと刺繍をしたズボンを履くっていうのは女性にとってなくてはならないことだったんですね。
これは自分が刺繍。
そうなんです。ですから、まあ小さい時はお母さんやおばあちゃんに、うん、作ってもらったものであり、で7、8歳ぐらいになると、うん、近所のおばさんとか、うんうん、まあもちろんお母さんあり、うん、おばあさんありから、うん、刺繍の仕方を習うんですね。でなんとか自分のズボンパンツですよね、うんうんうん、それを作っていく、うん、でそれでだんだんだんだん腕を上げていって、そのパンツを履かない、うん、八百族の女性っていうのは、うん、ありえないみたいです。ですから寝る時も履いてる、はい、野良仕事をする時も履いて、はいはい、もう四六時中履いている、うん、で最後に死ぬ時もその自分の一番気に入ったパンツをお棺に入れてもらって焼いてもらうみたい な、うん、なるほど、はい、だから女性に、八百族の女性にとっては刺繍のパンツっていうのは、うん、もう絶対なくてはならない必需品だったんですね。それでだんだんだんだんその刺繍を上手になって、うん、刺繍の素晴らしい刺繍のパンツを履いてたのが、うん、現代になるとだんだん現代文明が入ってくる。
足見せるっていうことですかね。
そうですね、もう、うん、私もちょっと一番最初に八百族の村にお正月に行った時にびっくりしたのは、おばあちゃんたちは昔ながらの八百族の衣装を着てるんですけど、はいはい、そのおばあちゃんたちが、うん、家の外で携帯電話でわわわわ話してるんですね。
はい、
うん、でそれに象徴されるように、うん、もう現代文明もいっぱい入ってくるんですよね。はい、で若い人たちはもうその刺繍なんかに全然興味を示さない、うんうんうん、むしろ携帯でゲームをしたり、はい、SNS で、うんうん、いろいろ交流したりっていう方に興味を示す。でもちろん着るのも、うん、それこそユニクロだったり、
はいはいはいはい、
もうユニクロはすごく高級品なんですけど、タイでは、はい、いろんな現代で、
う
ん、みんなが
T シャツにジーパンみたいな感じですかね、
はい、そういう感じなんですね、うんうん、でもうちょっと若い人はそうなんですけど、うん、ちょうどもう子育て終わったぐらいの女性っていうのも、うんうん、もう現代文明を受け入れて、うん、服装も、うん、現代的になって、うん、で刺繍をするという時間ができた時に、うん、刺繍をしてもすごく工賃が安いんですね、刺繍代が。
そうなんですか、うん、
ものすごく細かい仕事で、日本人の私からしたらこんなお金でっていう感じなんですけれども、うん、すごく安い、
うん、
まあ隙間時間にできるっていう利点はあるんですけれども、うんうんうんうん、でもそれなら出稼ぎに行ってしよう、
なるほどね。
しまおうかということで、はいはい、私が関わってる、うん、北タイチェンライの郊外なんですけれども、うん、例えばチェンライまで働きに出たり、うんうん、もっとバンコクまで出稼ぎに行ったりという女性がすごく増えてしまって、うん、で誰も刺繍をしなくなってしまった、うん、でおばあちゃんたちだけが軒先で刺繍をして、まあ、少しはお小遣い稼ぎにはなるので、うん、私たちの代で、うん、この刺繍は終わりやなっていうような言葉を聞いて、うんうん、私がフェアトレードに関わった時に一番最初にこの刺繍に出会った時になんて素晴らしいんだろうって感動したのを覚えてるんですね、うん、でこれがもうなくなってしまうのかっていうことから、いやそれはいけないだろうっていうことで存続、
ええ、
もうできたら今まで作ったものを保存して、うん、
はい、
なおかつ技術を保存して存続できるように、うんうんうん、若い人が興味を持って刺繍をできるように、うん、したいなということで、私たちだけでは何もできないんですけど、その刺繍をする人に、刺繍布がすごく世界の人にすごく認められて、はい、価値のあるものだって言われたら、それで少しは雰囲気が変わってくるんじゃないかなと思って、で、
ご連絡が入っていますけれども、はい、そのようにですね、やっぱり、フェアトレードっていうのは、
はい、
物の、やり取り、買うとか買わないとかそういうことだけではなくて、
はい、
文化をこう存続していく、そういうようなところにも大きな力があるのではないか。
あ、そうですね、はい、私をこういう活動をやろうかなと思った時に、うん、日本で今民芸運動っていうのが、
はい、
若い人にすごく人気があるんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんです、うん、デパートなんかで民芸 の、うん、展示会あると、うん、もうものすごい若い、たくさんの若い人が来るんですね。で、まあ、いわばタイの民芸運動じゃないかな。これは世界どこの各地、
う
ん、どこでも古いものとか昔から伝わってるものっていうのがどうしても廃れていく傾向にあるんですけど、
はい、日本でもそうですよね、
だけれども、うん、誰かがそれに気がついて、うん、なんか発信しないと、もういつの間にか廃れてしまったっていうことになるんじゃないかと思って、うんうん、ムートムーを立ち上げたんですけれども、
はい、やはりこう文明っていう携帯とかそういうようなところ、蒸気機関車から始まってっていう、そう文明ではなくて文化、生活に即した人が生きていく中で生まれてきた、はい、自然とともに地球とともに生まれてきたようなもの、文化、これがおろそかになっていることに対する、まあ、コロナも警鐘かもしれませんし、
そうですね、
はい、で今日は、10月10日目の日ということもありますので、こうめでるっていうようなものっていうのがやっぱり文化の中に非常にこう、うん、感動されたって言ったんですが、
はい、
そういうものがあるんではないかと思います、
はい、
で今回そのイベントがあるんですね。
そうなんですね、
はい、
10月の24日から11月の4日まで、うん、神戸学生青年センター、はい、阪急六甲のちょっと上なんですけれども、うん、はい、そこで、八尾族の女性たちが刺繍をしてくれたその布を展示します、
はい、
でたくさん刺繍布を送ってくれたので、うん、購入もできますので、ぜひ手に取ってご覧ください。展示は額に入れて展示してるんですけれども、実際にはもうそれを外して布でお渡ししますので、はい、その布を使ってブックカバーにしようかな、
うんうんうん、
テーブルセンターにしようかな、はい、ご自分たちで考えていただければ、 また広がりが出てくるんじゃないかなと思います。さっきもあのラテンの人たちに見せたら、ああこの色合いってやっぱりラテンにも同じなんだよねって
あるこうなんかあの自然から人間が作り出すものっていうのはどこの地域においても、はい、ある一定の何かこう心に響くものがあるのかもしれないですね。
そうですね、あの多分自然の花の色だったり、うんうんうん、あの葉っぱの色だったり、うんうん、すごく鮮やかなものから入ってきたのをそのまま表現して、うんうんはい、でどちらかというと日本はわびさびの世界で、はいはい、あの地味なのよねって彼女たちはあの言ってたんですけれども、はい、あのこのチラシを見せるとああこの色合いってすごく喜んでくれましたので、はい、あのまあ世界共通、はい、あのいろんなところでこういうパッとした色合いを見つけられたらいいかなと思います、
はい。この、 パンフレット、チラシの方はですね、はい、パンフレットともに、あの、ムートムーのパンフレットと、そしてまた、はい、あの、その、イベント、展示会の、はい、そのチラシの方は、FMYY のホームページでもアップしますし、ムートムーの、
はい、はい。ムートムーも、ホームページを作りました。で、もうすぐ、英語版もできます。で、なおかつ、慣れない私が Facebook、はい、Instagram、はい、アップしてます、ええ、あのぜひご覧ください。Facebook はカタカナでムートームとあの検索していただければ出ると思います、はい。インスタは、ローマ字でムートームになってます。
またぜひあの楽しいこの秋の文化の季節ですから、はいはい、皆様も10月10日ちょうどめでる根の日ということもありますので、こういったものにお出かけいただければどうかなと思います。今日は村上さん急なことでありがとうございました。
とんでもないです。びっくりしましたけどでもすごく私にとってもありがたい機会だったと思います、はいはい。あのぜひあの本当見ていただきたいなと心から思ってますのでよろしくお願いします、
は
い。
今日は突然の、ワンコインご出演どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
やがて焦土にはひまわり咲き乱れ元気出せよ。
10月10日の今日の目の日ということで、私はこの後鷹取協会の中にあります、鷹取コミュニティセンターの先ほどあのラテンの人々ということもおっしゃいましたけれども、いろいろな方々の日常を動画にしましたのでそれをお楽しみいただこうと思います。
未来へつながるこの道を心の扉を開きながら夢光る街神戸を FMYY
Never forget the Great Hanshin Earthquake January 17th, 1995
するすべての人に FMYY。
以上をもちまして、本日のワンコイン番組は終了いたします。いろいろな情報がございましたら FMYY の会員になっていただき、そしてまた、会員の皆さんとつながっていただき、毎週の土曜日のワンコイン番組においてくださいませ。この後 FMYY では半年ぶりに、収録にはなってしまうんですけれども、子どもたちのワイワイキッズラジオもこのスタジオからの配信ということになります。素敵な今日の目の日、あなたもいろんなことをめでるっていうことをできることを私は祈っています。ただ目で見るっていうことだけではなくて、視点、頭で考え、心で考えるような視点も FMYY はお届けしたいというふうに思っています。では来週あなたのおいでをお待ちしています。
元気出せよと風に舞う新しい街を作ろう、夢を育むこの街を。